田文化の風、今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館にお邪魔しております。今年初の飯田市美術博物館からのお知らせですが、学芸員の小田昭之さんにお話伺ってまいります。小田さん、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ本年もどうかよろしくお願いいたします。
そして本日小田さんには一つトピック展示を教えてもらいますけれども、井出河川についてのトピック展示ということで、まずは小田さん、井出河川どういう人か、はい、どんな人物か教えてください。
はい、井出河川は菱田春草と同じ年に井田で生まれた彫刻家でもあり、画家でもあるということで、美術家として、活躍した人でもあります。
井出河川彫刻家っていうふうにありましたけれども、何か修行したりですとか、どういった作品を作っていた方ですか？
はい、もともとこの人は井出家という江戸時代からずっと200年以上続いた武士の家系に生まれてですね、若い頃は武士としてこう修行を積んできました。もう河川が生まれた時期、明治時代ですね、というのはもうその明治維新によって宗教界が大きく様変わりをして、武士としての仕事っていうのがほとんどこうもうなくなってしまった時代だったんですね。武士としてその基礎的な技術は身につけたんですが、それを生かす場というと彫り物、仏像以外の彫り物ですよね。木彫作品を作ったりとか、それからだるまさんが、好きだったっていうようなこともあってですね、だるまをモチーフにした彫刻だったり、それから掛け軸なんかをね作ったりして、そういった作品をたくさん残してます。
飯田市出身の井出河川です。今回は文化トピック展示、井出河川の目と技ということで、その井出河川の実際の作品が並んでるわけです
ね。はい、そうですね、美術博物館でお預かりしている作品を中心にですね、河川が手掛けた河川の技ですよね、存分に発揮した作品と、それから、河川が集めた河川のその神秘眼、目で集めたその古美術品ですね、そういったものを合わせて展示をさせていただいておるということです。出産釈迦、これお釈迦さんをモチーフにした作品なんですけども、仏教にこう取材しながらちょっとこう自分 の, アレンジを加えて、拝むため の, その仏像というよりかは、作品としてのね、仏教をモチーフにした作品として、こう自分の持ち味を生かしたそういう作風になってますね。どっちかっていうと、もう本当に床の間に飾られるぐらいのサイズの、大きくても2尺、5、60センチぐらいのものですよね。
これはやはり技術ですね。
そうですね、やっぱり武士としてのこう、下地を積んで、なおかつその暇さえあれば手を動かして何か彫ってたっていうようなね、もともとそういうことが好きだった人でもあったので、河川が生きた明治から、戦前、昭和の、戦前くらいまでの時期っていうのは、非常にその古美術界が今だともうそれなりの作品、古美術品、茶道具とか仏像とかさ、絵巻物とかっていうような、国宝とか重要文化財に指定されているような作品っていうのはどこかの美術館に収まってるものですけども、河川の生きた時代っていうのは必ずしもそうではない、はい、まだこうマーケットにこうそういったものがたくさん出回ってた時期だったんですよね。河川もその中に、どこまで本気で張り込んでたのかっていうのは読めないところはあるんですけど、それでも何かしらこう河川の独自のネットワークがあってですね、割とこう専門家からしてみても親って思うようないいものをですね集めてるんですよね。
それはご自身で作ってるからこそ目利きである
ってことですね。おそらくそういうことなのかなって、それはかなりこう目が利く、もともとそういう目が利く人でもあったり、あとはその やっぱり人づてにこう情報が入ってくる、おそらく骨董屋さんの店先でこう気まぐれにこれいいなと思って買うっていうよりかは、誰かの紹介でいいものが出てるよっていうね、なんかそういう確かなネットワークっていうのかながあって、それで仕入れたものもおそらく少なくないんだろうと。
今回並んでいるもので言いますと、手のひらサイズって言っていいですか？こうい
った、そうですね、小さな、まあ、大体そうですね、10センチか20センチぐらい小さな仏像なんですけども、これこういったものはおそらく参考のために、自分の彫刻のね、そのために買い集めたんだと思うんですけども、おそらく京都とか奈良とか、まあ、かなりそのお寺が廃寺になって明治維新の時に安く手に入れたりとかっていう、そういうことをやってて、まあ、大正時代になってからと思われるんですけども、絵因果経っていうその絵を描いたお経の本があってですね、で奈良時代から平安時代に書かれた絵因果経っていう作品があるんですけども、ほとんどそのまともな形で残っている例っていうのはなくて、まあ、巻物になってるんで、もう切り刻まれて、でお茶の席の掛け物にされたりとかして、残っているものは国宝になってたりとか国の重要文化財になってたりとかっていう、そういった名品ばっかり。河川はそれをどこからか入手した。でその入手した先っていうのがいろんな説があって、飯田のお寺から流出したとか、その東京 の, 神田の古本屋さんで手に入れたとか、いろんなこう説が流布してて、まあ、自分でもこうキムに巻くようにですね、いろいろこうあることないことを混ぜながら
明らかにしなかったわけですね。そうそうそうそう、
入手したと思いきや、それをまた人を介して名だたるコレクターに売るわけですよね。でその当時絵因果経っていう作品は名だたるコレクターがみんな欲しがった。東京の根津美術館とか、その MOA 美術館とか、いろんなその、はい、今よく知られてる古美術系の美術館には収まってるんですけども、出光美術館とかね。でおそらく河川が手に入れたものっていうのは増田敦煌という、まあ、非常にこうその当時古美術界をこう牛耳ってたような大コレクターがいて、その人に売却するんですけど、でもそこまで本当みたいで、今の値段でいうと億単位、もう数億単位、数億円ですよね、10億円近い額で売ったと。でそれによって河川のおそらくまあ生活がらっと変わっちゃったんじゃないかなって、もう大金を手に入れて、
作品を作ったりっていうことからは、
まあそれでもその後も作品は作ってた、
作ることも、
でも、まあ、東京に別宅を買って、で東京と飯田を行ったり来たりしながら、もう東京では釣り三昧だったっていうような、ね、そういう話もあったりとか、
そうですか、
仏師なり古美術界ですよね、そういうところでこう生きた人たち、典型的なというのか、大体みんな似たり寄ったりのことをしながら、生活してた人たちが、まあ、少なからずいたんですけどもね、まあ、河川もそのうちの一人と言えるのかなと。この時代だからこそこう、時代を泳いで
3月2日まで開催されますので、ぜひ皆さんお出かけください。今回は文化トピック展示、井出河川の目と技です。小田さん、最後にラジオ聴きの皆さんにどうぞ一言お願いいたします。
はい、割とこう井出河川好きな人は飯田にいらっしゃるようなんですけども、まだまだ菱田春草と同い年の魚って言っても、誰その人っていう、おそらくそういうのが大変だと思うんですよね、そういう方がね。まあ、この機会にですね、ちょっと風変わりなこの河川の作った作品と集めた作品とね、合わせてですね、見ながらですね、思い馳せていただきたいなと思います。
井出河川の目と技です、ぜひどうぞ皆さんお出かけください。今日のこの時間です。今年初の飯田市美術博物館からのお知らせです。飯田文化の風、お話を伺いましたのは学芸員の小田昭之さんです。小田さん、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。